改めまして皆さんおはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。東京では桜も満開、早くも春到来でございます。そしてすでに教会から連絡もいっているかと思いますが、来週4月4日くしくも教会歴のイースター復活祭の日曜日より、教会堂での礼拝を復活いや再開したいと思っております。なんと4ヶ月ぶりの教会堂での礼拝であります。別な意味で春到来と感じている方も少なくないのではないでしょうか。そんなウキウキ気分、春気分の皆さんに水を差して大変申し訳ないんですが、必ずしも地球規模の脅威としての新型コロナウイルスの問題が収束したわけではございません。第4波の予感さえささやかれております。そういう意味では季節は春でもコロナ禍という意味で未だ冬なのかもしれません。ワクチン接種も始まりつつあり、状況は少しずつ改善していると思いますので、冬が言い過ぎならば早春と言ってもいいでしょうか。ただまだですね、三寒四温で、寒さが戻るなんてこともあると思いますので気をつけたいと思います。4月4日の教会堂での礼拝再開後も、場合によってはいついかなる時に再び礼拝自粛に戻るか正直分かりません。そのような覚悟も必要かもしれません。もうしばらく忍耐が求められていると言えましょう。ただそんなコロナ禍の中でのなんとかこの主の道を歩もうとする私たちに対して、主なる神様はある意味見守りの眼差しを投げかけてくださり、かつ応援してくださっているのではないでしょうか。ところで最近このコロナ禍にありまして、ほのぼのとするようなお話を耳にいたしました。せっかくですのでこの場で分かち合いたいと思います。あるお母さんが子連れでスーパーに買い物に来ておりました。ちょうど夕暮れ時で店内は混雑し始めていたそうです。案の定こんな感じでですね、このレジ待ちにも長蛇の列ができておりました。そんな中、いわゆる店内の業務放送でアナウンスが聞こえてきました。業務放送レジ応援願います。業務放送レジ応援願います。そのアナウンスを聞いた男の子は、なんとその混んでいるレジの方をめがけて真剣にこう叫んだって言うんですね。頑張れ。レジ打ちをしていた店員さんのみならず、周囲のお客さんたちも皆ほのぼのとしたと同時に、コロナ禍にあって何か自分自身が応援されたような、励まされたような気分になったのではないでしょうか。もちろんこの男の子はアナウンスを誤解したことは言うまでもありません。しかしながら、おそらくこの男の子はレジ打ちの店員さんが混雑奮闘する様子を見て、心底大変だなと思って優しい気持ちで応援したんじゃないでしょうか。神様もコロナ禍の中でなんとか前を向いて主を礼拝しつつ歩んでいこうとしている私たちにエールを送ってくださっている、応援してくださっているんじゃないでしょうか。頑張れ。そんな主なる神様からのエールを背後に感じつつ、今しばらくこのコロナ禍の中の歩みを主の道として共に一歩一歩進んでまいりたいと思います。イザヤ書41章10節、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。さて、私たちお茶の水キリストの教会の今年の年間テーマは主の道を歩む、主の道を歩むであります。そしてそんな主の道とは、主イエスキリストに従う歩みのことであり、その元祖とも言うべき主の道は言うまでもなく主イエスキリストの十字架への道に他なりません。さらに言えば、そんな元祖主の道、主イエスキリストの十字架への道は、私たちクリスチャンの救いへの道でもあったんですね。かつてお茶の水で行われておりましたスキーバイブルキャンプの際に、その行く道の途上で日本キリスト教団榊栄光教会内にある水野源蔵記念館を見学させていただいたことがございました。あの瞬きの詩人水野源蔵さんの生き様に、キャンプ参加者一同大いに感動したことを今も鮮明に思い出します。そんな水野源蔵さんの詩に 十字架の愛というこんな詩があるんですね。ちょっと朗読してみます。水野源造、十字架の愛。主イエスが歩まれた道は昔も今も誰も歩いたことがない。主イエスが歩まれた道は私を誠の道へ導くため歩まれた十字架の道。主イエスが歩まれた道は昔も今も誰も歩いたことがない。主イエスが歩まれた道は私を誠の道へ導くため歩まれた十字架の道。今週はくしくもいわゆる4月4日のイースター復活祭に先立つ受難週にあたります。ちなみに受難週のことを英語でパッションウィーク、パッションウィークと言うんですね。ところでそのパッションウィークのパッション、もしかしたら多くの方は情熱という意味でのパッションと思っている人もいると思いますが、実はこのパッションウィークのパッションは情熱という意味ではなくて受難という意味なんですね。受難症を意味する英語のパッションウィークのパッションは情熱という意味ではなくて受難という意味です。主イエス・キリストが私たちの罪の贖いとして十字架の死を頂点とする苦難を受けてくださったという意味であります。受動的を意味する英語にパッシブという英語がありますが、実はこのキリストの受難を意味するパッションはそんな受動的を意味するパッシブから来ていると言われております。このパッションはパッシブ、受動的という意味から来ている。ちなみに小笠原の斉藤姉妹がよく送ってくれますパッションフルーツのパッションも実は情熱ではなくてキリストの受難の意味であります。なぜならばあのパッションフルーツの花の形がキリストがかぶったと言われている茨の冠に似ているからだそうです。またしばらく前のことになりますが、あのカトリックでもある俳優にして映画監督のメル・ギブソンが資材を投じてキリストの受難の場面をのみ撮ったパッションという映画がロードショー公開されましたが、あのパッションもまさに受難という意味です。そんなキリストの受難としてのパッション、繰り返しますがこの言葉は受動的、受け身を意味するパッシブから来ております。そこには能動的、ポジティブ、アクティブなイメージはないんですね。今朝2つ目にお読みいただきました聖書の箇所はいわゆるゲッセマネの園の祈りでございます。そこでイエス様は同伴していたペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人にこう吐露しています。14章の34節、私は悲しみのあまり死ぬほどです。私は悲しみのあまり死ぬほどです。いかに十字架が過酷なものであるかが垣間見れる言葉ではないでしょうか。しかも主イエスはいわゆるゲッセマネの祈りの中でこう祈っています。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。人間イエスの偽らざる気持ちではないでしょうか。父ちゃんやっぱり辛すぎるよ、できれば受けたくないよ、そんな感じではないかと思います。しかしながらこのゲッセマネの祈りの中で主イエスキリストはある意味変えられ、最終的には決意しているんですね。ちなみに聖書の表面上ではすぐに翻って主イエスは決断しているようにも読めますが、そこにはある種の苦闘の間があったんじゃないでしょうか。祈りは決して点ではなくむしろ線、プロセスと言えると思います。主イエスは決意して最終的にその祈りの中でこう祈ってます。ゲッセマネの園の祈りの後半、しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください。しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください、私はそれを引き受けます。ここに能動的、アクティブ、ポジティブなイメージはありません。まさに受動的、パッシブな姿勢があるのではないでしょうか。イエス・キリストはこのゲッセマネの園の祈りの中で十字架を頂点とする受難を決意されたんです。引き受けることを決意されたんです。そして現実にイエス・キリストは十字架への道という元祖主の道を歩んでくださいました。 ヨハネの福音書19章17節、そしてイエスはご自分で十字架を負ってドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われるところに出て行かれた。ところでこの元祖主の道である主イエスキリストの十字架への道は、私たちにとりましてはまさに救いの道ともなったのであります。なぜならば、そんな受難を通してキリストが私たちの受けるべき裁きとして、その難を代わりに受けてくださったからでございます。懐かしいジョー・ベッツ先生がイザヤによる福音書、イザヤによる福音書と呼んだイザヤ書第53章、今朝は4節から6節を読んでいただきました。4節をもう一度ご覧ください。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。要するにここで言われていることは、苦難のしもべとしてのイエス・キリストは私たちの病を負い、私たちの痛みを代わりに担ってくださったにもかかわらず、私たちは、彼はあたかも彼自身の過失のために神に罰せられ、打たれ、苦しめられていると誤解しているということであります。上村かなさんというシンガーソングライターのトイレの神様という歌がしばらく前に流行りました。まあ、この歌の中でかなさんは、トイレ掃除をするとべっぴんさんになれるんだよというおばあちゃんの、まあ、言葉をですね、反芻しているわけです。私はそんなトイレの神様という歌にヒントを得まして、当時この教会、お茶の水教会でも、トイレな神様、トイレの神様じゃなくてトイレな神様という説教をいたしました。残念ながらトイレに女神様はいません。ただ私たちの信じる神様は、主イエスキリストは、私たちの汚い罪、汚れを一身に引き受けてくださる、まさにトイレのような神様なのではないでしょうか。ちょっと汚くて大変申し訳ないんですが、ちょっと想像してみてください。すごくトイレに行きたい、しかもお腹の調子がよろしくない、そんな時にトイレがないとしたらどうでしょう。私も今朝ちょっとそういう雰囲気になりましたけれども、冷や汗を通り越して油汗がじとーっと出てきそうです。しかし懸命に探しますと、なんと念願のトイレがあり、誰も入っていない。早速飛び込み用を足します。ギリギリセーフ、ふうというため息、助かった、救われたという思いになるのは果たして私だけでしょうか。ただ仮にその時トントンとノックしたトイレに入ってますと誰かが入っていたらどうでしょうか。場合によってはアウトになっちゃう可能性もありますよね。でもそういう時ですね、もし近くに、森とか山があったらですね、森の中に分け入るなんてことも可能性としてはあると思います。しかしながら、罪の問題、罪の解決の問題、あるいは滅びの問題、救いの問題となりますと後がありません。なんとかなるわけではないんですね。でもそんな時、主イエス・キリストがまさにトイレな神様として、私たちの吐き出すべく多くの罪や深刻な汚れ、それらを一身に引き受けてくださるとしたらどうでしょうか。まさにイエス・キリストはそれを十字架の贖いの技を通して実際に成してくださった。究極のトイレな神様になってくださった。預言者イザヤはそれを、その700年も前に預言した。それが今朝の箇所であります。5節をもう一度ご覧ください。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。差し通され、あるいは砕かれたという文言により、イエス・キリストの十字架刑による罪の贖いのイメージが明確になっているのではないでしょうか。そしてまさにイエス・キリストは、私たちが神の懐に行こう、究極の平安、シャロームのために、神の究極の懲らしめとしての十字架の苦しみを味わい、私たちが完全に癒され救われるために、究極の打ち傷を甘んじて引き受けてくださった。 そう、私たちの救い主イエス・キリストは本来私たちが受けなくてはならなかった神の究極の懲らしめ、裁きを私たちに代わって引き受けてくださった。元来私たちが被らなくてはならなかった究極の打ち傷をキリストが代わりに引き受けてくださった。コリント人への手紙第2、5章21節。コリント人への手紙第2、5章21節。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ペテロの手紙第1、2章24節。ペテロの手紙第1、2章24節。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ここでどうしても一つ確認しておきたいことがあります。それはすなわち私たちの罪はただ自動的に許されたんじゃなくて、むしろイエス・キリストがそれを身代わりに引き受けてくださった。それがゆえに私たちの罪は許された。すなわち私たちの罪は実際にはイエス・キリストの上で裁かれたんだということです。古代最大の神学者アグスティヌスは罪の定義としてそれは絶対に許されないものなんだと説明しました。アグスティヌス曰く罪とは絶対に許されないもの。だからイエス・キリストは身代わりに私のその許されない罪を受けてくださった。罰を受けてくださった。故に私たちは救われることになったんですね。イエス・キリストが私の受けるべき罪から来る罰を引き受けてくださらなければ私たちに救いはなかったということです。その事実を私たちはこの後行われる主の食卓を通して改めて覚えたい。パンを裂きながら、ブドウ液をいただきながらしっかりと味わいたいと思います。現在の上皇后の相談相手でもあった、そして精神科医にして思想家哲学者でもあった神谷美恵子さんという方がいらっしゃいます。神谷美恵子さん、そんな神谷美恵子さんの詩にハンセン病患者の方々に対して歌った次のような詩の一節があるんですね。なぜ私たちではなくあなたが、あなたは変わってくださったのだ。変わって人としてあらゆるものを奪われ地獄の責めくを悩み抜いてくださったのだ。ハンセン病患者さんに対して神谷さんは、なぜ私たちではなくあなたが、あなたは変わってくださったんだ。変わって人としてあらゆるものを奪われ地獄の責めくを悩み抜いてくださったのだ。要するにハンセン病患者さんたちのその苦しみは私の身代わりなんですねと彼女は歌っているわけです。この詩の言葉の背景にはクリスチャン家庭で育った彼女の状況から鑑みて苦難のしもべイエス・キリストの身代わりがイメージされることは明らかです。故に究極的にはこの詩の言葉はむしろ私たちの究極の罪や汚れ絶望や苦しみを引き受けてくださったイエス・キリストにこそ言うべきなのではないでしょうか。なぜ私ではなくあなたが、主よあなたは変わってくださったのだ。変わって人としてあらゆるものを奪われ地獄の責め苦を苦しみ抜いてくださったのだ。なぜ私ではなくあなたが、主よあなたは変わってくださったのだ。変わって人としてあらゆるものを奪われ地獄の責め苦を悩み抜いてくださったのだ。私の尊敬する牧師であり詩人に河野進むという方がいらっしゃいます。彼には雑巾という詩集がありまして、そこに使命という名のこんな詩があります。河野進むさんの雑巾という詩集にある使命という詩を分かち合います。使命。真っ黒い雑巾で顔は拭けない。真っ白いハンカチで足は拭けない。 用途が違うだけ、使命の尊さに変わりがない。ハンカチを高ぶるな、雑巾をひがむな、真っ黒い雑巾で顔は拭けない、真っ白いハンカチで足は拭けない。用途が違うだけ、使命の尊さに変わりがない。ハンカチを高ぶるな、雑巾をひがむな。なるほどなと思うと同時に、雑巾という使命を受け止めるのは大変だなと思います。私たちの罪の贖い主であり主イエス・キリストは私たちの究極の雑巾になってくださった。そのことを今朝私たちは改めて覚えたいと思います。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ちなみに先ほどの河野進牧師の雑巾という詩集に、その名もズバリ雑巾という名のこんな詩があります。それもお分かちします。河野進牧師の雑巾という詩集に入っている雑巾という詩、困った時に思い出され、用が済めばすぐに忘れられる雑巾。台所の隅に小さくなり、報いを知らず朝も夜も喜んで使える、そんな雑巾になりたい。困った時に思い出され、用が済めばすぐに忘れられる雑巾。台所の隅に小さくなり、報いを知らず朝も夜も喜んで使える、そんな雑巾になりたい。救い主イエス・キリストはイザヤ書53章4節以下でイザヤが予言しておりますように、私たちの決して追い切れない罪とその代価を引き受けてくださり、身代わりに十字架の贖いを成し遂げ、私たちに永遠の命を示すべく復活してくださいました。まさに主のそんな引き受ける愛は究極の雑巾の姿そのものではないでしょうか。私たちはそんな姿を見上げているだけでなく、できれば少しでもキリストの御丈に成長すべく、そのようなこの姿になるべく、私たちも小さな雑巾になりたいと思います。しばらく前に配布されました今日の力に25セントの価値というメッセージが掲載されていました。どう考えても25セント以上の価値があるメッセージだと思いますので、改めて分かち合わせていただきます。お母さんのお使いを頼まれた男の子が卵を1ダース買いに行きました。なんとその男の子、お店を出たところでつまずいてしまい、卵が入った袋を落としてしまったんですね。卵はその結果全部割れてしまいまして、歩道はぐちゃぐちゃ。男の子は泣くのを我慢しましたが、心は完全に折れてしまいました。周りに何人かいた男の何人かの人が男の子のところに来て大丈夫かいと聞き、かわいそうにと言いました。みんなが慰めたり励ましている中、一人の男性が男の子に卵1個分の25セントをあげました。そしてその男の人はですね、周りの人たちの皆さんに言ったんですね。私は25セント分この少年をかわいそうに思いました。皆さんはどれほどこの少年に気をかけていますか。すると周りの人たちが、少年が卵を1ダース買える金額になるまで、じゃあ私も25セントとしてあげ続けたんですね。そしてその少年はもう一度卵を1ダース買うことができたというお話です。私たちは一人で全部を引き受けるのは難しいかもしれません。しかしながら教会として兄弟姉妹として分け合って自分のできる分を引き受けるということはできるんじゃないでしょうか。私たちの全てを引き受けてくださったお方、愛の主イエス・キリストは 私たちがその主の愛に応えて少しでも引き受けること、引き受ける愛をわずかに発揮することを、小さな雑巾になることを喜んでくださるはずです。最後、イザヤ書53章6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。確かに私たちは皆それぞれ我が道を歩んでいるかもしれません。しかしながらクリスチャンとして私たちが歩むべき道は主の道であります。そしてそんな主の道とは、全ての咎を一身に背負われた十字架のキリストの歩まれた受難の道に他なりません。それはあたかも家の屋根の上に立つ避雷針のようであります。避雷針は家を守るために一身に雷を引き受ける。そのようにイエス・キリストは私たちの罪に対する裁き、永遠の刑罰を一身に引き受けてくださいました。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。改めてこの受難週の今日、私たちはキリストの受難、引き受けてくださった愛をしっかりと受け止めて、今週1週間の中で私たちが小さなパッション、誰かのための受難をですね、引き受けられたら幸いなのではないでしょうか。今週あなたのパッションを発揮いたしましょう。ありがとうございました。